みんな集まれハッピーオーバ
みんな集まれハッピーボンバー、はい、第3月曜日は私中野天がお送りいたします。コアなコアなコアな阪神ファンのための、30分の月1回のトレーニング、題して中野天の月刊トラトレというわけで、今月ですね、始まりまして、一応これ収録は、細かく言うと収録は3月の終わりで、オープン戦が終わりこれから開幕みたいな時なんですが、放送今日は4月16日、開幕ダッシュして、きっと今頃はね阪神タイガースが開幕ダッシュしまくってるはずだという想定で番組をお届けいたします。で、本日ゲストをお迎えしてまして、まあ阪神ファンです。今現状のことはよくご存知ないかもしれませんけども、バースか旧岡田とかね、その辺新庄とかその辺はご存知だということで、お呼びいたしました。はい、じゃあね、この後そのゲストさんとのお話をお楽しみください。
ハッピーボンバ
ー。はい、それでは改めまして、ゲストさんご紹介でございます。本日のゲストの中島康成さんでございます。
こんにちは、
こんにちは、
中島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応肩書き的には、
はい、
あ、実は手元にですね、
はいはい、ありがとうございます。
ありまして、大筆や行政書士、
はい
はい、実は中島さんの本が手元にありまして、
はい、
タイトル読みますとね、プロの代筆屋による心を動かす魔法の文章術、
うん、
はい、これたまたま、あ、これ僕電子書籍出た時に、
はいはい、
ああ中島さん、前から知ってる中島さんが出し合ってなと思って、まず電子書籍買
う
て、
はい、ありがとうございます、
はい、でそれからしばらくして、
うん、
気づいたらこの、
はい、
紙のね、
はいはいはい、
紙の本が家にあったんですよ、はい、あれ、
ね、
突然俺コータは電子書籍やでと、
う
ん、なんでこうリアルになってんねん、
まあ、僕が届けたんですけどね
いやいや違う
違いますね、
違います、違います、はいはい、あれおかしいな、そんな仕組みあったっけ、うん、とか思ったら
ないないない
思ったら、
はい、
うちのかみさんが、妻が知らずに買ってたという、うん、
マジ
っ
すか、
はい、中島さんって人を知らずにね、
僕奥さん全然知らないですもんね。
そうですよね、
はい、はい、たまたま
本屋さんで、
ありがとうございます。
なんかその時、はいはい、うちの奥さんがブログをね、はい、書く文章でいろいろね、いろいろ考えてたみたいで、
はいはいはい、
でたまたまこの本を買って、
すごい、
え、これ書いた人知ってんでみたいな、
はいはいはい、運命ですね、
運命ですね、
ありがとうございます。
で、
はい、
大筆屋です、
はいはい、
大筆屋の話に行こうかと思うんですが、まあ、一応阪神ファンの番組なんで、はい、
そうですよね、まず阪神のことを、
そうですね
僕知らないですけどあんまり
どのぐらいの時よく見てました？
ね、だ一番初めがそれこそバースの時代、
はい、
85年ですかね、
85年ですね、
5歳の時に初めて甲子園に親父に連れてってもらった、
お
あの甲子園のライトの光るなんか光景、それは覚えてますね、はい、今でもはっきり。
じゃあお父さんが結構野球を見に行く人やったとか、は
い、そうでもないです。
あ、そうでもないん
ですか。そうでもないけど、阪神はめちゃくちゃ好きです。
阪神はめちゃくちゃ好き。
はい。
うん、
はい、
はい
はい、
お父さんどれぐらい好きやったんですか、阪神は。
まあ、毎日ナイター見ながらビール飲んでるぐらい毎日見てましたね。はい、テレビでは。はいはい。
いやでも相当好きですね。
そうですね。ね、はい、
うん、はい。
好きです。
はい、そういう人に育てられて、
はい。
はい、中島さんもじゃあ野球は見たとか、 あまり見てない
です。まあ甲子園に、はい、そうですね、数回ぐらいしか行ったことはないんですけど、ただまあ親父がテレビを毎日見てるんで、その影響で毎日見て、はい、まあオーダーとかその名前とか誰がこうとかその解説者気取りで言ったりはしてましたけど、
ね、言ってたんですね、
そのカーブなんで打てへんねみたいな、
言ってた、はい、やっぱり言ってたんですね、
言ってました言ってました、ちっちゃい頃から、はい、
その頃ってあの気になってた選手って誰ですか。
そのバース時代ですよね、
はい、
やっぱバースですかね、
バース、ね、
なんかとんでもない外人やなというか、
そうですね、
まあ、風貌もそうじゃないですか、子供からしたら、ものすごい、まあ、パワー、ね、白球がどんだけ飛んでくねみたいな、だからそれは憧れましたよね、はい、すごいなっていう、
そうですよね、パワーとね、
パワーと
あのヒゲとね、
ヒゲと、はい、
はい、もう、まあ、1回見たら忘れられない、
ね、そうですね、はい、今どうしてんのかな思いますけど ね
今なんか時々2本来てますよ、はい、
なんか、あ、そうなんですか、
時々ね、はい、あの方牧場を持ってるんで、
知らなかった、
はいはい、要はまあぶっちゃけ牧場の2個売りに、はいはい、
そんななんか事業家になってるんですか、
はい、事業家です、
すごい、
なんか阪神百貨店に来たりとかなんか堺のスーパーに来たりとか、
そのイベントとかで、
イベントで
まだ売ったりしはるんですか、
はい、いや、うちはしないんですけど、
もうね、もうお腹も出てるやろうし、
でも、
ね、
あ、でもたまにその、はい、なんかななはいはい、野球、
うん、
出てますよ、
あ、本当ですか、
野球でなんかやっぱりボール打ってますよ、で飛ばしてます
わ、未だにあの
未だに
左
打ち、はい、あれで
懐かしい、
ね、
ちょっと見てみたいです、
ね、はい、
へえ、
でそうそう、あの堺のうちの近所のスーパーで、
はいはい、
あの時あのチラシで、はい、バースが来、バース来店とか書いてある、
うわ、それちょっと暑いですね
暑いですよ、
それは行きたい、
ね、何しに行くのかなと思ったら肉売りに来てたってね
野球と全然関係ないやん、
全然関係ないけど、
まあ転身しはったんです ね、
はい、
へえ、面白い、
でもやっぱりね、バース見に行くわ言うてね、近所の人いましたわ、
まあ、その年代とか ね、僕ら世代もそうやし、もっと上の世代の人とかすごいヒーローですもん ね、
ヒーローですからね、
はい、
はい、
他そうですね、
他、
うん、僕もまあ飛びますけど、
はい、
飛ぶのかな、まあ、新庄、檜山、その若虎、うん、
はい、
あと亀山、
亀山ね、
ああいう時代は結構見てましたね、
なるほど、
はい、うん、強かった時、強くないんかなぼちぼち強かったですね、
92年はね、
うん、
まあ惜しかったですけど、あの時
は、ね、はいはいはい、
あの時は良かったですね、
パチョレック亀山、お前 PKO でしたっけ、
PKO とか ね、 ありましたね、
新聞に出てましたもん ね、阪神の PKO、
はい、ありましたね、
はい、懐かしい、
懐かしいですね、はい、ね、そういう時代もあって、
はいはい、
今はあまり見ない、
今ね、僕テレビを自宅に置いてないんですよ、
おお、なるほど、
で見ないようにしてて、テレビをほぼ見ないんですよ、
なるほど、いいですね、
はい、そういう生活をしてるんで、
すごい、ね、
だからほとんど分かんないです、はい、大谷翔平がギリ分かるぐらい、
あ、ギリ分かるぐらい、
はい、
うん、
そんなもんなんですよ、
じゃあね、その辺のこう今の生活であったりとか、うん、
はいはい、
ね、だんだんこうそうなっていったきっかけみたいなね、
はいはい、
まあ、さっきちらっと代筆屋って言いましたけども、
はいはい、
その実際これね、
はい、
ラジオを聞きの方も調べ、中島康成代筆屋とかで調べていただくと、
はいは
い、いっぱいその過去にいろいろいろんなところ取材されたっていうのが、
まあ、
ね、まあまあ出てきますよね、
ちょこちょこですけど、
ちょこ出てきますよね、
出てきますね、はい、
はい、
はい、
で、そう、うん、そういうふうにこういわゆる代筆屋っていうね、
はい、
仕事になってそこを確立したところとかっていうのを、
はいはい、
お聞きできたと思うんですけども、は
い、そうですね、どっから話していいのかあれなんですけど、もともとその行政書士をやってたんですけど、最初の頃まあ仕事がなくて、で、まあ、時間があるじゃないですか、
はい、
で、まあ、お金はないけど時間はあるっていう状態で、
はい、
地元の本屋さんブラブラしてたんですね、うん、でその時たまたま見つけた本が小説代筆屋、
はい、
辻仁成さんが書いた代筆屋という小説やったんですね、でそれを読ん で、
はい、
で、まあ、ものすごい感動して、で僕もこの仕事できるんちゃうかなっていうことで、はい、もういきなり始めたんです、俺は代筆屋やと、
代筆屋と、
はい、それが始まりですね、
俺は代筆屋
って、はいはい、
で、あ、うんうん、これ、実はこう最新の電子書籍
ちら
っと書いてあったんですけど、
ね、あれには、あ、はいはいはい、
そう、最新のね、夢を叶える魔法のセブンステップ、
そうですね、ね、まあ、全くその文章術系とは違うんですけど、
ね、違うんです
よね、はいはいはい、
そう、はい、 これぜひね Amazon でね、はい、Amazon Kindle でね買っていただけたと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします。
で、はい、ここにもそうそうその話書いてあったんですけど、
はいはい、
最初にあったのが、はい、ホームページを作る、
はい、そうです、
はい
はい、
でその時ってそのホームページの作り方とか
全くわからないです
ですよね、
はい、とりあえずホームページをどうやって作ればいいのかを検索して、はい、でホームページビルダーが出てきたんで、とりあえずそれを1万円で買ったんですよ。
買って
で、はい、届いたと、
はい、
でインストールして、
はい、
全然やり方わからなくて、はい、まあワードみたいな感じで、でもその小説代筆屋のと同じような、はい、もう代筆屋っていう文字だけ、う
ん、
他ほぼないみたいな、そんなホームページをポンと立ち上げたんですよ、
はい、
で当然仕事来ないですよね、
はい、
で来ないんですよ
来ない
全然数ヶ月来なくて、
はいはい、
まあ、ある日、はい、携帯が鳴ったわけですよ、
お、はい、
代筆屋さんですかと、
お、
えみたいな、あ俺や俺やみたいなでそのあ代筆屋ですって答えて、はい、それが1件目でしたね、初めての案件、
はい、
女性からでしたけど、はい
はい、
もう忘れもしないですけど、はい、
差し支えなかったらその時はどんな代筆屋だったんですか。
それは復縁の手紙ですね、はい、10年前に別れた、彼氏さんに対して、まあ、もう本当に10年越しの、まあ、思い出の場所に、で待ってますという形の文章を、考案しました、はい、
なるほど、
はい、
いや結構じゃあそ れ,、うん、それもそうですし、
はいはい、
代筆の案件って、
はい、
なんか一つ一つが重いんちゃうかなって気がしたんですけど、
めちゃくちゃ重いですね。
ね、ね、ね、
はい、
一番最初の案件も十何年、
そうです、ね、そうです。
ブランクですし、
はい、
他どんなんあります？
他まあそうですね、はい、復縁は結構多いんですけど、
はい、
なんだろう、亡くなった方の声を。文章にしてほしい、まあ、ちょっと喋れる範囲なんですけど、
はい、
先生をやっておられて、おられた方が、
はい、
まあ病気で亡くなられて、でその学校のそのなんていうのかな、卒業式みたいなところで生徒に向けて、
う
ん、言葉を、言葉を書いてほしいっていうのをなぜかその先生の妹さんに学校側は依頼したんですよ、まあ、無茶ぶりじゃないですか。
無茶ぶりですね。
でその妹さんから僕に依頼があったっていう案件、で本人はもう亡くなられてるん で,
ななる
で妹さんもその本人そのお姉さんのことをそんなめちゃくちゃ知ってるわけでもないから、まあ本当に限られた情報の中で、
はい、
まあ、僕の妄想を炸裂させながら書いた手紙、はい、まあ、手紙というか生徒へ送る言葉ですね、でそれ実際読んで、
はい、
僕はその現場にはもちろんいないんですけど、それで、まあ、すごい感動されたという声はいただいて、まあ、ほっとした記憶はあります、はい、まあ、本当に一人一人いろんな案件があるんで、はい、同じ案件がないんですよね。
でそうそう、同じ案件もないでしょうし、
はい、ないです。
しかもその人にこう、
うん、
なりきるというか、
はいはいはい、
ね、ほんまになっちゃうわけですよね。
なりきろうと僕は最初思ったんですけど、
はい、
な、まあ、なれないんですよ ね,
そうなんですね。
僕自身はその人じゃないんで、
あ、なるほど。
だからどちらかというと、その依頼者に向けて僕は書いてるというか、依頼者が前を向けるような、そんな文章を心がけてますね、はいはいはい。
そうなんですね、
はい、ちょっと真面目に喋っちゃいましたけど、
いや真面目で全然いいんですけど
いいんすか
はい、
はい、はい、
そうなんや。
そうです、はい、
そっかそっか。いや、ほんなんか、はい、こう一個一個ね、ほんま一個なりきるというか、
はいはいはい、
ね、まあ、なんとか両方さんじゃないですけど、
は
い、なんかこうおろしてきはる
とか、ね、はいはい、
なんかたまにそんな人いるじゃないですか、
はい、
ね、そういうものじゃないんですね、
はい、僕はね降りてこないですよ。
降りてこないです
あの文章が降りてこいとは思いますけ ど,
ど、
その本人が降りてこいっていうのは、まあ、無理ですからね、どれだけ情報を聞いても、で僕はあのインターネットでそのお客さんを集めてるので、実際会わないことも結構多いんですよね。
そうなんですね。
メールだけのこともあるんで、
メ
ールだけの情報でさあ作ってくださいっていうのがかなりしんどいんですけど、まあそこは一応そのプロなので、
はい、
作らないといけないんで、はい、
はい、
頑張って作ってますけども、はい、
っこいいな、
はい、
じゃあ一旦ちょっとあの区切りまして、
はいはい、
後半もね、はい、引き続きの大ヒッツ屋とか、
はい、
あとまあ今のね、はい、あの生活大ヒッツ屋をやっての今のライフスタイルについてもあのお話しいただきたいと思います、
はい、ハッピーボンバー。
はい、じゃあ再びね、はい、再び中島康成さんに、
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、じゃあ今のね、あの生活についてお聞きしたいんですけども、
はい、
じゃあまあ今まあほぼ大筆、
そうですね、
大筆、
はい、
まあ、行政書士の仕事もね、はい、若干あるんでしょうけど、
たまーにですけどね、はい、あんまり好きじゃないって言ったらあれですけど、はい、
はい、あると、
はいはい
はい、そしたらじゃあもう、
はい、
仕事場っていうのはほぼ家、
ね、家なんですけど、僕はそのうろちょろするのが好きなので、あのまあカフェが好きなんで、だいたいカフェで長居して迷惑かけてます。
はい、考えない。
はい、
はい、
はい、はい、
なんでカフェにいたりとか、はい、ね、
まあ、2時間ぐらいで別のカフェに移ったり、ちょっと気を使いながらですけど、
もちろん気を使いながらね、はい、その辺はね、
はい、
はい、はい、でこう家にはこう奥さんとか、
はいはい、
ね、子供さんとか、
そうです ね、まだ、下が0歳なんで、まあ、子供の面倒も見ながら、あの自分の仕事もしながら、まあ、家事もやりながら、はいはい、そんななんか、まあ、自由なライフスタイルだとは思うんですけど、
いや本当自由ですね。
まあそうですね、自由ですね、はい、それはまあこの仕事を、こうやれることになったおかげでできたことなんで、これは行政書士時代ではもう全然できなかったことなんで、役所やっぱり走り回ってたんで、
あ、なるほど、
はい、ありがたいと思ってます、はい、
はい、で、ね、はい、この本にも書いてあるんですよね、この、
はいはい、
夢を叶える、
はい、
あの最新刊の方にもね、
はい、
夢を叶える魔法の成分ステップの方にもよく書いてるんですけども、
はいはいはい、
例えばこう、
はい、
なんか 半年間ね、
うん、
奥さんと一緒に海外に、
ね、ああはいはいはい、そうですね、むちゃくちゃですよね。いやもう結構ね突然やったんで、前々からその海外留学をしたいと奥さんは言うてたんですね、で、まあ、でもまあそんなん言うてもいきなり行けへんわとっていう話でごまかしてたんですけど、まあ、ある日カフェで喋ってた時に、はい、奥さんがまあ目の前でもう泣きながら、
はい、
どうしても行きたいと、でも、はい、お客さんいっぱいいるわけですよ、でそれ泣かしてる僕がなんかめっちゃやばいな思って、
そうかそうか、その時奥さんがされてたカフェ、
いやじゃなくて全然別のカフェで、
全然別のカフェで、
そうお客さんいっぱいいる中で泣き出して、いやもう分かったと、行くわと、で、もう行くことになったんです。もう行っちゃえっていうことで決めてから、そのビザ取ったりとかごちゃごちゃやりだして、で、気づいたらフィリピンにいて、半年いましたね。
ね、
はい、
確かにあれ突然でしたけどね、
まあまあ、その周りには言ってなかったんで、行きますって感じで、でそれでね、店も閉めて、奥さんの店も閉めて行きましたけどね、
そうですよね、お店閉める前の時に行きましたけどね、前、
あ、そうそう、ね、中野さん最後来ていただいてありがとうございます、
はい、
はい、
いやだそこの子すごい、
はいはい、
まあ、
はい、
奥さんがね、はい、突然とはいえこう、
はいはいはい、
すごい自由やなとか思って、
そうですね、その、ノートパソコンと本当にインターネット環境さえあればできるという自信はあったの で、でただ僕そのフィリピンに渡って、はい、ほとんど毎日小説を書いてたんですよ、
あ、そうか、ちょうどその頃小説をね、
そう
書き始めるっていうね、
もうこれ長くなるんですけど、幻冬舎の東條、健常さんと、たまたまネットで知り合って、
うん、
でそのなんか面白い話にならないって言われて、じゃあ書きますっていうノリで言っちゃったんですよ、だからもう書かないといけない状況になって、
はい、
で半年間もう書こうと、でもう、まあ、仕事もしてたんですけど、まあ、ほとんど仕事を抑えながら、
はい、
朝3時半とかに起きて、4時ぐらいからずっと小説書いてましたね、そういうなんかわけのわからん生活してましたけど、はい
はい、そうなんです、
はい、
小説も書かれてまして、
一応ね、まだ下手くそなんですけどね、
はい、いやいやいや、
はいはい、書いてます、一応出してる小説もあります、
はい、あります、
はい、あります、
こちらも
出版もしてます、
出版もしてます、
はい、
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 ね、 ですね。で、はい、そう、
はい、
で確かにこうなんか本当に中島さんの仕事ってね、
はいはい、まあ、
さっきもこう代筆もほぼメールでやり取りとか、
はい
ね、はい、まあ、いつでもどこでも、
ね、そうですね、ネット環境あれば、
ね、
はい
はいはい、ね、実際どうですか、なんかそういう風な仕事をしたいって相談に来られる方とか多いんじゃないですか。
そうですね、実際僕も代筆屋っていうのを教えてて、で、まあ、受講生の方も何名か来られるんですけど、まあ、なんていうのかな、簡単に結構できると思われてるんですよね。なんかカフェとかで気楽にな んか自由にやってる中島さん、ええなみたいな、まあ、確かにそう見せてる部分もあるんですけど、当然そのプロとして、安くない報酬をいただいてるんで、文章の、練習を毎日しないといけないし、まあ、当たり前なんですけど、そんな簡単なことではないですよ、うん、というのを毎回まあメールで、なんかどっちかっていうと僕結構厳しめに言っちゃうんですよ、はい、そんな楽じゃないよっていう、はい、それで結構逃げていかはるんで、だから、それで心折れるぐらいやったらもうやめた方がいいよっていう意味で最初はもう結構冷たく突き放すんですけど、ただ、本当にそれを確立できた時に、本当に僕みたいなこう自由なライフスタイルが手に入ると、本当に世界が変わって見えるというか、まあ、僕ももともとそのアルバイトとか派遣とかそういう仕事をしてて、決められた時間決められた場所に行かないといけないという生活がすごく嫌で、でまあ社長とか上司から言われるのが腹立って喧嘩とかもしてたんで、なんか自由を目指してたんで、まあ今も目指してる途中なんですけど、かなりの自由を手に入れられたのですごくいいとは思うんですけど、厳しい部分もあるよと、
そう
ね、いうのは分かってほしいなっていう感じです。
そうですよね。
はい、まあ、
全てが自分ですもんね。
そうですそうです。
ね、
はい、
確かにこうある意味そのバイトとかね、
はい、
社員さんって自由はないけど、
うんうん、
でも、
はい、
まあそこにいれば仕事は
そうですね、
あるわけで ね、
はい、ね、時間になったら行かないといけないし、ね、
行かないといけない。
で僕の場合は別にオフィスもないから、変な話昼まで寝てることもできるんですよ。
はい、
でもそれすると、はい、まあ、簡単にと仕事ができないし、お金がなくなるし、生活ができなくなる、だから自分でスケジュールを決めてやらないといけない、そこら辺の何やろうね、自分を律するというか、自己コントロール、
自己コントロールね、
が必要かなとは、はい、思います、はい、
ね、まあ、でも本当にそれさえできれば、
はい、
ね、こう自分で自分のスケジュールちゃんと決めて、
そうですね、
決めてってことができれば、
はい、
まあまあまあすごい楽しい。
そうですね、自由でそのやった分だけ自分の報酬になるん で、
そうですね、
でしかもお客さんにすごく喜ばれるっていうやりがいのある仕事だとは思うんで、はい
はい、
ね、はい、
そうね、そう、中島さんの教えを受けて代筆屋になられた方とかいらっしゃるんですか。
まだいないんですよ、
はい、まだいない、
育
成中。
いや、終わ課題終わってるんですけど、やらないんですよ。でね、僕もね、あかんかったなと思うのが、その文章の書き方とかを教えてたんですよね、
は
い、で心、まあ、心を動かすためにどういうふうに書いたらいいのかっていうのを教えてたんですけど、結局これ起業じゃないですか。
あ、そうですね、
起業の仕方を教えてなくて、
あ、
でそれを教えないと、まあ、勇気もないし、一歩踏み出せないから、要はこれ事業なんですよね、でそこを僕抜けてたなと思って、
なるほど、
だからちょっと反省を最近してるところで、そういうメソッドを組んで教えないといけないんだという、今反省してます。なかなかやっぱり、
はいはい、
女性の方も多くて、怖いって言われるんですよね。
怖い、
お客さんが怖い、どんな人が来るかわからないっていうのが、
なるほど、
まあまあ分からなくもないんですけど、でも一件目をしないことには始まらないんで、だからやってみたらっていうのは言うんですけど、無理くりやらすこともできないんで、まあちょっとまだいないんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、だから逆に言うと今ご相談いただけると、
はい、
そういう、
はい、
まあ、今までの反省込みで、
そうですね、
はい
はい、
もうその起業、
はい、
みたいな、
はい、
みたいなところから教えていただけるという、
はい、めっちゃ宣伝になってますけど。はい、
なんか無意識に宣伝してますけど、
いやいや、もうとんでもないです。
はい、
はい、
もうぜひね、
はい、
その自由な生活を手に入れたい方、
そうですね、
はい、
自由が好きな方ですよ、
好きな方、ね、
これ自由を嫌いな方もいるんで、
あ、
自由に憧れてるけど実際自由になるとめちゃくちゃ不安になる人もいるんで、
なるほど。
要は、毎月給料入ってこないんですよ。
あ、そうですね。
月末は給料じゃなくて支払いなんですよね。
あ、なるほど。
で、入らなくても支払いはあるんですよ。で、その恐怖に耐えれるかっていう問題もあるんで。
あ、なるほど。
売り上げもそのジェットコースター的なところもあるし、それを僕は楽しいからやってる、はい、やってるんで、奥さんもそれ OK してくれてるから成り立ってるんで、だから例えば結婚されてる方なんかは、はい、あのパートナーの言うことを聞いて話し合ってからあの独立とかされた方がいいんじゃないかなと、はい、
そうですね、
思います。
はい、これはほんまそうですね、
はい、
僕もあのね、はい、結婚してから独立した
んで、はいはいはいはい、
いやほんまにあの迷惑かかりますよ、うんうん、
迷惑はかけますよ。いま、ね、だにかけてます、
ま
あ
ね、
はい
はい、
はい、でも自由です、
まあ、自由です、
はい、
でも自由です
自由です。
はい、うん、はい、で今度はなんか新しい取り組みをされるということ
で、
はい、
そうですね、さっきも中野さんとお話ししてたんですけど、はい、あの夫婦で、うん、あの僕らのまず周りにいる人の夢を叶えていこうっていうその取り組み、まあ、まず第一弾として僕の自宅に、あのワクワク夢会議っていうのを第一回開催します。まあそれ4月2日にやるんですけど、まあ、まだ数名なんですけど、あのなんかまあ僕の尊敬する方から、あの今の中島くんの殻を破るにはやっぱり自分じゃダメやと、あのもっと周りの人に感謝を生んだり、周りの人をまず成功させないと自分が成功しないっていうのを言われて、だから自分の夢を叶えるにはまず周りの人の夢を叶えるのが、まあ、それの方が早いんじゃないかと。
なるほど。
奥さんと話し合った結果、そういう取り組みをやっていこうと思って、でまあ、自宅が一応使える状態なので、はい、で奥さんはまあ料理をできるので、一石二鳥じゃないかと、
はい、
で来られた人の夢を叶えていったらおもろいやないかと、そんな感じで、
なるほど、
はい、やります、
はい
はい、
それはもうこれから定期的に、
そうですね、まあもう毎週、それこそさっき中野さん言ってたように、その来なくてもいいやと来なくても夫婦でミーティングするから、まあまあ同じことなんで、
あ、そうですね、そうそう、
はいはいはい、
さっき言ってたことって何かっていうと、うんうん、あの僕月1回ランチ交流会って、
はい、
この心斎橋でね、このシェアサロンスタジオでやってるんですけど、
はい、
あの来なくてもいいと思ってるんですよ、
はい、
最悪一人で飯食うしっていう、
そうそうそう、
はい、はい、一人というかもう一人、一人二人運営メンバーいるんで、
はいはいはい、
最悪運営メンバーで飯食えばいいやって思
う。そうですよね。そう、
はい。
そういう感じじゃないと続かないと思うんで。
そうですね。
はい、はい、
はい。
そんな取り組みをやろうかなと。
はい。ね、本当ただそこででも、
はいはい、
夢がね、
はい、
夢が叶っていったり、
そうですそうです、
続けて向けてこうね、あの、
はい、
どんどんスタートしていったり、
はい、
でそこから新しいビジネスが、
ね、そうですね、
出たりとか、
はい。なんかあそこに行くといいなっていう、
うんね、
なんか。はい、それはしたいです ね、
ね、
はい、
てか俺も行きたいです、
はい、来てください。
はい、分かりました、
はい、お待ちしてます、はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ、 あの本日は、
はい、
第一夜の、中島康成さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ハッピーボンバー、ボンバー、
はい、じゃあ改めまして中島康成さん、ありがとうございます、はい、本日の感想、
ありがとうございます、
聞かせていただければと思います。
そうですね、単純にめっちゃ楽しかったです、
はい、あ、よかったです、はい、
楽しんでました、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、中野さんのおかげです、
はい、ありがとうございます、
はい、
あのこういうね、
はい、
あのゆるい番組ですね、
はい、ありがたいです、はい、
また機会あったら来ていただけますか、
はい、ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます、
いきます、
はいはいはい、毎月第3月曜日はあの阪神タイガース、コアなコアな阪神タイガースファンのための、月1回のトレーニングジムに対して、中野店の月刊トラトレ、この番組ではのゲストとかですね、リクエストをお待ちしております、俺に喋らせろとかですね、俺もっとコアな話ができるでとか、ね、もしくは、元選手喋りたいとかですね、あとリクエスト曲流せとか、そういうのはこのレディクロの、リクエストフォームから、メールでお待ちしております。はい、はい、で本日もお聞きいただきましてありがとうございました、じゃあまた次回5月第3月曜日の放送をお楽しみください。はい、この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S からお送りいたしました。で一応来月もあのゲストを予定しております。来月もですね、一応今のところめちゃめちゃコアな阪神ファン、 あのこれ僕に直接リクエストがありまして、喋らせろと、はい、リクエストがあのメールじゃなくて口でありましたんで、はい、その方をお呼びして、おしゃべり楽しんでいただければと思います。それではごきげんよう、ありがとうございました。